ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは本物の富裕層が大切にしている5つのことというものです。本物の富裕層シリーズがすごくたくさんの方たち見られていて、皆さんがですねこういうところに興味があるのであれば、僕の今までのいろんなお付き合いの中から上品なお金持ちの人たち、その人たちがどういうふうな生活をしているのかということと、彼らがどういうことを考えているのかという話をしたいと思います。まず上品なお金持ちってどういう人たちなのかってことなんですけど、まあ今の世の中のお金持ちっていうのはまあ 4,5 種類あるんですよね。そのうちに自分のビジネスで活躍している人、昔ですねだいぶ前ですけども高額納税者名簿っていうのが発売されまして、住所までね昔はですね公開されてた時代があるんですよ。まあ、考えてみたらめちゃくちゃプライバシーの侵害ですよね。昭和のどっかのタイミングで始まった制度だったと思うんですけど、最初は所得番付ってことだったんですけど、それがですね高額納税者番付というふうなのに、ね、変わったんです。僕は小さい時に父がですねその所得番付に乗ったっていうのですごい自慢してた覚えがあるんですよね。で父の名前がそのこんな分厚い電話帳みたいなやつのところに所得はいくらとかっていうのは住所まで出てるんですよ。でそういうのが結構高い値段だったと思いますけど、今から考えたら個人情報の感覚からするとめちゃくちゃな話ですけど、まあそういうふうな高額者に今までですね一番最後の制度が終わるときに講談社と1万2000名の方対象にアンケートしまして、そこからですね有効回答数確か1500、600来たと思うんですが、そこでお金持ちの人たちの実態をアンケート調査する、そしてその後個人的に調査するってことをやりました。まあその結果からも出てくるんですけども、お金持ちの人たちのいろいろあって、まあ事業をやってるっていうような人たち、これはだから自分の会社を経営する、でその会社は父親あるいは母親あるいはその上の世代おじいちゃんおばあちゃんがあるいはその先祖代々経営していたものを継承してやってるっていう人もいます。ドクターなんかもいますよね。まあそういうタイプの人もいれば、スポーツ選手とか自分の才覚でやっていってるような人たち、芸能界の人なんかそうかもしれません、作家なんかもそうでしょう。けれどもこういった人たちって人気の入りスタイルがあるので、一時的に長者番付に乗ってもそのうち消えてしまうってことがあります。であとはですね、同じように所得番付に乗るような人たちでも宝くじの高額当選者っていうようなラッキーな人が入ってきたりとか、まあいろんなパターンがあるんですよね。あるいはそのアメリカとか世界の億万長者のトップ20のうち大半が女性だったりとかしますけど、それは旦那さんが仕事でめっちゃ稼いだんだけど早く死んじゃって奥さんが相続して85歳とかで長者番付の上に上がるって、まあそういうふうなパターンもあると思うんですが、まあそうやって代々お金持ちの人たちっていう人の中に、まあ、バリス・ヒルトンみたいなね、ああいうちょっと派手な人もいますけど、どちらかというと上品な生活をしていて一番最新のファッションに身を包むっていうよりは地味なセーターだったりとか、でもよく見たりしたらカシミヤのすごく上品なセーターだったりとかするんですけども、キャメルのあるいはベージュのセーターで黒いズボンで普通の革靴みたいな、そんなにお金持ちの感じがしないけど、実はすごく由緒ある明治時代からのなんかこう伯爵系からつながるようなので、名前が住友さんだったりとかね、井出光さんだったとか、そういうふうななんか名前を聞けばどこのそういう財閥とかそういう系の人か分かるような人もいれば、その地方で家族ですね15人ぐらい全員医者で、でおじいちゃんの時代から地方で一番大きな病院を経営している、そういう一族とか、そういった人たちはできるだけ目立たないような生活をしています。まあそういう意味でその人たちがどういうふうなことを大切にしているのか話をしたいと思います。まず1番目、一番最初に感じるのは生きがいですよね。その人が例えば医者であればドクターとして地域の医療に貢献する生きがい、弁護士としていろんなクライアントのために働く、あるいは会社のオーナーとして従業員を養っていく、そして日本のために貢献していく、地域のために、そういうふうな、お金はもう一生分あるわけですから、それよりも地域のためにとか環境のためにとか女性のためにとか子どもたちの未来のためにって本気でこの人たちは信じてます。そしてそれがですね生きがい、今世界的なベストセラーにもなってるんですけど、この生きがいに関する注目っていうのは世界的にたくさんの人たちが日本語で生きがいって言うんですけどね、英語で生きがいっていう、もう普通にもう単語として使えるようになってるんですけども、この生きがいってことをすごく大切にされてると思います。これは例えばもう役職から退いて相談役みたいになってたとしても、いろんな財団の理事をやってらっしゃったりだとか、あるいは地域のコミュニティのなんかをやってたりとか、まあそういうふうな感じで自分が一番心がこもっている活動、こういったことを大事にしている人が多いと思います。 これは例えばそこまで派手じゃなくても、お子さんとかお孫さんのいろんな活動、サッカーとかそういうの見に行ったりだとか、そういうふうな感じのことが生きがいになってたりする人も多いと思います。2番目、ワクワクと幸せ。富裕層の人たちっていうのは基本的に日々の生活で働く必要がありません。なので働いてたとしたらそれは楽しいかなわけで、例えば JAL とかね、三菱商事とか電通とか博報堂とか、そういうふうな結構大手の会社のですね、その部長さんなんかに親子代々お金持ちの人たちが紛れてたりとかするんですけど、その人たちは別にもう辞めたって一生食っていけるんですよ。けれどもそういうふうな仕事をしてるっていうのは、まあ、やはりそこに自分なりのワクワクとかやりがいとか幸せとかがあるってことだと思います。そういう意味ではそれがお金になるとかっていうよりは、それをやってて楽しい、それをやることがワクワクする、そして自分に幸せをもたらす、だからですね、それをやってるわけで、それはお金を生み出す活動かもしれないし、ボランティアでどちらかというとお金を失う活動かもしれませんよね。いずれにしてもそういったことをやっていくことによって自分がですね、社会に貢献している、社会とつながっている、こういう実感を持つことになるんじゃないかと思います。3番目は家族とのつながりです。これはですね、自分の父親母親ってこともそうですし、今の自分の家族、そして結婚してない方は兄弟とか、あるいは親戚とか、そういったことをすごく大切にしている、そういう印象があります。なので親戚の一同が集まる会っていうのは、普通の人は1年に1回とか1年に2回だと思うんですけど、意外と毎月やってたりとかね、そういった人たちが多いのも、この家族のつながりを大事にしている、そういうふうなとこがあるのかなというふうに思います。4番目はいい人間関係。これはですね、ちょっと普通の人の感覚では分かりにくいかもしれませんけど、富裕層の人たちっていうのは基本的に誰かから何かをもらうってことはあんまり考えてないんですよね。だから例えばその保険のセールスやってる人だったら、いい人脈をもらえるんじゃないかとか、あるいは起業する人だったら誰か投資してくれないかなとかっていう、そうした心を持って人と会うわけです。でも本物の富裕層の人たちっていうのは、まあ基本的にあんまり人を疑ったりとかすることがないってこともあるかもしれませんが、一緒にいて楽しいか楽しくないか、そういうふうなところで人付き合いを判断しているわけです。なので相手がですね、お金があるかどうかとかっていうよりも、素晴らしい人だとか素晴らしいことやってるとか、そういうふうな基準、あるいは趣味のね、同じような、例えば盆栽とか、あるいは海外旅行とかワインとか絵画とか、そういうふうな自分と同じような趣味を持ってる人、そういった楽しい人とは付き合うけど、別にそれ以外の人たちと付き合わなくちゃいけない義理は何もないわけです。まあ、そういう意味で自分がそういうワクワクするものとか生きがいとか、そういった感じのことを大事にしているので、人間関係もですね、普通の人とちょっと違います。義理で付き合うことは全く必要ないので、自分の一番付き合いたい人といい関係を持つわけです。で、なんでじゃあいい関係を持つのをですね、大切にしているかというと、この人たちはですね、まあ、お金がある程度あって、仕事ももうある程度やってもやらなくてもいい状態になったら、まあ言ってみれば、ぶっちゃけ何人の面白い友達が人生にいるのかっていうことが楽しさだってことをよく知ってるんですね。ほとんどの人たちは今仕事とやってるかって忙しすぎて、友達とダラダラ遊ぶとか、そういうふうな感じのことをやってない人が多いと思うんですが、お金と時間が自由だと、やっぱり誰とつるむのか、誰と遊ぶのかってことがですね、実は大事で、それ以外はあんまり二の次三の次っていうふうになると思うんです。で、例えばもう家も何軒もあって、仕事もあって、お金もあって、そして世界もいっぱいたくさん見たら、あとはどういうお友達っていうか、どういう人と何かをやるのか、これは例えばワインの会社を作ってみたりとか、実際にワインの買い付けに行ってみたりとか、自分のワインダリーを買って自分でいろいろあれこれ作ってみたりだとか、そういう壮大な暇つぶしみたいなために人生を使ってるわけですよね。まあそういう意味では、どういうふうにいい人間関係を持つのかっていうのは、その人の幸せにダイレクトに反映するわけです。なので我々一般人がなんかいい人間関係を持ったらいいことを起きそうっていうこととは全く違う視点で、人間関係を良くすれば人生が面白くなるという一つだけの視点からいい人間関係を保とうとします。そしていい人間関係というのは幸せの源泉だし、誰か新しい人と知り合ったら、そういった人の口癖はですね、いや本当にいいご縁をいただきましたって、僕最初ね、リップサービス言ってんのかなと思った、本当にそう思ってんですよ。そういう意味では、新しい素晴らしい人たちの出会いが人生の全てだぐらいに思っている人たちっていうのは、まあ、ある意味全てを手に入れて、一番最後にですね、ラッキーで与えられるものが素晴らしい人間関係、友人なんだというふうに分かってらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、今お金とか仕事とか いい家族関係を手に入ってない人、パートナーとかね、そういった人はそれが手に入ったらいい人生になるんじゃないかと思ってるかもしれませんが、そういったものの前提となるのがいい人間関係なんですよね。なのでそういう意味ではお金持ちの人たちが一番最後に欲しがるのはいい人間関係だってことをどっかの頭の片隅に置いといてください。さあそして5番目、物事の筋。これはね、富裕層の人たちは大切にしますよね。僕何回怒られたか分かりません。例えば誰かと誰かに紹介されたとします。でそしてその人に何か誘われて会いに行ったら、次の日ぐらいに電話がかかってきて、あなたなんかどっかのパーティーに呼ばれたんでしょって言われた。あ、すいません、ありがとうございました、ご縁いただいてっていうふうにしたら、そういう時はね、こういうパーティーに呼ばれたんだけど行っていいですかとかって確認しなくちゃダメなのよって、えってお母さんでもないしとかね、お父さんでもないしおじさんでもないのにって思ったんだけど、そういう人の人たちはそういうのめっちゃ大事にするんですよね。例えば、ある時ですね、僕は富裕層の人に、お呼ばれに行って、50人ぐらいのパーティーだったかな。そこでいつもはですね、メインテーブルとサブテーブルがあるんですけど、いつもメインテーブルに呼んでいただくんですけど、その時はですね、もうすごい人たちが多すぎて、まあ僕は年齢ということもあったんですけど、僕はサブテーブルの方に、まあ若者の方に入れてもらったんですよね。なんですけど、わざわざそのホストから電話がかかってきて、ごめんね、今日はね、もうすごい人が来すぎて、ケンさん若いから若者のテーブルでいいって、わざわざ電話してくれたんですよ。だってもちろん、こっちのテーブルっていうのは、フランス大使とかそういう世界のトップレベルの方とか、まあ芸能界でもトップの方たちがいっぱい座られてて、まあ、僕はね、そのとこに行くようなあれじゃないとは思ってたんですけど、わざわざそういうふうにして電話をかけてきたりだとか、まあそういう筋とか気配りとかっていうのがもう全然違うんですよね。まあ、普通の人はその筋外しまくりっていうか、もうポキポキポキっていうぐらいですよ。そういう意味ではね、この筋を大事にするっていうのは、僕は若い頃からずっと少なくとも100回200回はメンタルに怒られましたし、まあ、逆にそういう言われて、あ、そういうことなのって、なんか誰かに紹介されて飛び越えちゃいけないとか、仕事しちゃいけないとか、なんか紹介してもらったら必ずそこのありがとうって言うと、今から考えたら当たり前とは当たり前のことなんですが、そういうマナーっていうのは富裕層の家に育ったり、そういうメンタルについてないと教われないことなんですよね。なのでそういったことを僕は20代で教わったのはすごいラッキーでしたし、まあ結構外すんですけど、今でも外さないようにしてるっていうので、世界のトップレベルの人たちも同じような気配りとか筋を大切にしてる人たちがいっぱいいます。これはね、アメリカ人でも違うし、ヨーロッパ人でも違うし、ちょっとずつ違うんですよね。これがまた面白かったりとかするんですけど、どちらが神座とか、そういうふうな、これもね、また動画作ってみましょうかね。そういう世界のトップの人たちの気配りも含めて、この筋を大事にする。これはね、外してはいけないというふうに僕は教わりました。そして本物の富裕層はこういったことを大事にしてます。さあ、ありがとうワークの時間です。さっき僕が言った中で、なるほどなとか面白いなって思ったことを書いてみてください。そして私は本物の富裕層じゃないけど大切にしている人はこういうことですよ。家族大事にしてるっていうのは一緒だったとか、そんなことを書いていただければ嬉しいです。あなたのコメント大歓迎です。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。